先生、就職、進学、移動、退職、転職と、まあ、新しい環境を迎える人の多いこの時期、生活環境の変化が心に与える影響というのはどういうものなんでしょうか。
はい、生活や環境の変化というのは人の心に様々な影響を与えます。それは就職や進学、転職などの人生の大きな変化点ではもちろんのことですけども、クラス替えや人事異動など生活の変化や役割の変化でも影響を与えます。また、一般的にストレスとなるのは環境の変化、悪いこと、例えば離婚や離職、そういったものが取り上げられることがありますけども、昇進や結婚、妊娠など良いライフイベントでもストレスになるということがあります。大きいこういったライフイベントがストレスになるのはもちろんなんですけども、小さな変化の積み重ねでも人の心に影響を与えて、それが体調を崩すということもあります。
人によってそれぞれその受け止め方、また適応の仕方も様々だと思うんですが、ストレスによる心と体の症状というのはどういうものが出てくるんでしょうか。
はい、ストレスというのをですね、経験されますと神経で、まあ、自律神経というのをよく耳にすることがあると思うんですけども、こちらの自律神経というのが非常に関わります。この自律神経というのは内臓のバランスを取る神経で、交感神経と副交感神経というのがあります。ストレスに対して私たちの体は交感神経を使って戦ったり逃げたり、そういった反応を取ります。例えば怖いものを見ると血圧が高くなったり、脈拍が上がってドキドキ速くなったりします。これは、戦ったり逃げたりできるように、酸素や燃料を供給できるように体が準備しているということなんです。このような交感神経はストレスに対しての防衛策を取ってくれているわけなんですけども、もう一つの副交感神経というのがありまして、こちらはこの交感神経がこう働きすぎて行き過ぎないようにブレーキをかけてくれる働きをしています。しかしあまりにもストレスが多い状況になると、この交感神経というのが常にこう叱咤激励を受けているような状態になってしまって、この副交感神経と交感神経のバランスが崩れてしまいます。ですのでバランスが崩れた状態というのが自律神経失調症というような状態でして、緊張していないのに心臓が急にドキドキしたり汗をかいてきたり、そういったような、体の症状が出ることがあります。
心臓がドキドキしてきたり汗が出てきたり、もしかして、心当たりのある方いらっしゃいませんか。さて先生にでは伺いたいんですけど、そもそもストレスというのは何なんでしょうか。
はい、よく使われるストレスという言葉なんですけども、もともとは工学の分野で使われていた言葉で、風船を手で押さえると力を加えると風船がへこむというところのへこみをストレスというふうに最初呼んでいたようです。で、精神的な面で使うストレスという言葉にはですね、ストレッサーという、ストレスの原因となるものと、あとストレス反応というものがあります。で、ストレッサーというのはその人がひどく負担に感じている原因を表します。その原因があるからといって、もちろん全員が体調を崩すわけではなくて、その人の性格や経験、あとはサポートをしてくれる人の存在などによってストレスを受けた後に出てくるストレス反応というものが変わってきます。で、先ほどストレスの症状というのでお体の方の症状を紹介しましたけども、それ以外にも心の方の症状、ストレス反応と言われるものですけども、そういうものも出てきます。人によって体に出やすい人、心に出やすい人、あとは行動面に出やすい人、もちろん一つだけではなくていろいろな反応が重なって出てくることもあります。 お体に出やすい方の場合ですと、先ほどのような急にドキドキしたり、うん、そういった症状もありますが、多いものですと頭痛とか頭重感、あとはめまいや吐き気などがありますし、心の反応では不安やイライラ、集中力が落ちる、仕事の能率が悪くなる、そういったものがあります。また行動の面でも、症状が出る方がいらっしゃいまして、過食や飲酒量の増加、タバコの量が増える、こういったものがあります。同じ人ではだいたいこのストレス反応のパターンというのが同じことが多いですので、自分のストレス反応のパターンを知っておくと、自分が今ストレス状態にあるのかな、どうかなということに気づく目安になると思います。
ここまで伺うと、それぞれに思い当たるところがあるような気がするんですが、影響を受けやすい人というのもやっぱりいるんですか？
そうですね、環境の変化でのストレスを受けやすいという方は個人差があると思います。年齢や性別、性格、対処の方法、支えなどが関係します。年齢で言えば経験の少ない若い人の方が影響が出やすいですし、性別ではホルモンの関係から女性の方が生理前にイライラしたり不安になったりと、もともと体調の変化が出やすいですので、影響を受けやすいと言えます。しかし一般的に女性は辛い状況になった時に周囲に助けを求める行動を取りやすい傾向があります。男性は最後の最後まで無理を続けてしまうという傾向があるようです。ですので女性の井戸端会議やお茶飲みっていうのは意外とメンタルヘルスには大事なことです。男性ではお酒で紛らわせてしまったりしている傾向が強いようですので、一人でお酒を飲んで紛らわすというのはあまり好ましい対象行動とは言えないと思います。
やはり先生のお話を伺うと、もううちのお母さんはおしゃべりばっかりしてとかね、お父さんはもう飲んでばっかり、時にはこれが心の解放につながっているのかもしれませんから、あまりどうぞご家族の皆さん制することなくね、
はい
楽しませてあげていただきたいなと思います。さて先生、メンタル面の不調が原因でその環境から離脱せざるを得ない人というのは今現在どうですか、多いんですか？
はい、私たちが診療しています病院でも、そういった、メンタル不調が原因で離職される方や休職される方というのは少なくはないと思います。でメンタルヘルスの不調を抱えている社員さんがいるかどうかという調査があるんですけども、こちらですと5割以上の企業でいるという回答がありますし、またメンタルヘルス不調が原因で退職または休職している人が1年間にいたかどうかという調査でも約 25%、4分の1以上の企業でいるという回答が出されています。